2020年10月20日水曜日、時刻は午前8時13分を過ぎたところです。大阪は朝一番からよく晴れてます。昨日と今日本当にいいお天気ですね。秋晴れですね。今朝のその空はよく晴れてるんですけれども、青空がですね、その青さが鮮やかというか、なんかこう深いというか、秋のやっぱりこれが空なんでしょうね。まあ、あの一日気持ちのいいお天気になりそうです。さて、まあ、仕事を通じて新しい地位の領域を開いていただいた、まあ、その、まあ、研究所のお二人には本当に、まあ、感謝しても感謝しきれないというか、まあ、今も交流が続いてましてね、 ありがたいことだなというふうに思います。で、佐伯豊を、まあ、松本源を読んでるんだったら佐伯豊を読んだらいいよって言っていただいて、で、まあ、図書館で見て、まあ、論文のような本は本当にもうそういうものを読んでもあまり意味ないなと、まあ、思ったんですけれども、一般向けに噛み砕いて書いてある本を読んで、ああ分かるとはという、まあ、10代の頃小説は、まあね、そんなにその読書を、まあ、本好きではないんですよね、そもそも。まあ、何かこう自問自答のいつも言ってるようにための一つ の過程というふうに私にはなってるんですけれども、ですから、まあ10代の間に、まあ、人がこう社会の中でのどうこう生きていくかみたいな、まあ、そういうようなことは、まあ、いくつかこう読みながら、ちょっとその人間の持ってるそのいろんな側面みたいなもの、あるいは社会の側面みたいなものは少し、まあ、認識としてこう備わっていったじゃないかなと思うんですけれども、人間個体のこう心身をこう科学するっていうふうなことはあまりそれまでは、まあ、そういう本というのはあまり読んでなかったんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、松本源は自分でこう出会ったわけですけれども、それを話しすることによって佐伯豊、認知科学のその佐伯豊という方のを知って、で、分かるとは、まあ、どういうことかというふうなこの本を読んで、その人のこの、まあ、心身の動きとか、そういうこう科学するというふうなことが、まあ、そこから、まあ、そういう目線を持つのが、まあ、そのそこからだったんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、佐伯豊 を読んで、で、次の打ち合わせで、まあ、会った時に、まあ、一応仕事の話が終わって、でその読んだ本の、まあ、雑談の中でですね、その本の、まあ、感想なんかをこう話したわけですよね。するとですね今度は、あ、それだったらミンスキーを読んだらいいですよと、こうそのサブリーダーの方が言われるんですよ。ミンスキーって、まあ、初めて聞きましたから、マービン・ミンスキーって言って、面白い本があると、タイトルは心の社会っていう本だと、で、できれば原書で読むといいですよって言われるんですよ。なぜかというと、まあ、ミンスキーが何かその書いてる内容のことをこう手書きでいろいろ概念図のようなものをもう散りばめてるらしいんですよ、その本の中に。まあ、ある種の大人の絵本じゃないですけれども、なんかそんなこう趣もあって非常に面白いとこ言われたんで、その方は現象で読まれたわけですよね。ちなみにその方はですから、アメリカに留学しててミンスキーの元で少し学んだ期間があるんですよね。まあ後でそれをまた知ったわけですけど、で、まあそういうふうに言われたんですけど、現象はさすがにちょっとそれは無理ですね。まあ、早速大型の書店に行って、これはね買おうと思いました。で、買うことにして、それがまた分厚い本でしてね、今もちゃんと取ってありますけれども、ただやっぱその当時、やっぱそういうこう 何かこう新しい、まあ、自分自身の中で知能世界がこう開き始めたあの時ですから、すごくこうあのいろんなものをこう吸収しようという心身ともにそういう状態になってたんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、一見難解の難解な本ではあるんですけれども、あの面白いとやっぱ思ったんですよね。で面白いと思って、まあ、一時期はちょっとミンスキーに傾倒してたというかまあそれぐらいだったんですけれども、いやこういやすごくたくさんのことを残ってるわけではないんですが、いくつか大事なことをやっぱりあの印象的なものを学んだ、まあ、例えばその、まあ、だいたい子供の天才ぶりを潰すのは大人だということですね。まあ、それはどういうふうに書いてあるかといったら、その自分の子供がまだ小さくって、まあ、何々しなさいと、例えば2歳3歳ぐらいの時にで、まあ、おもちゃを片付けなさいとかって言ったら、まあ、それをこうなかなか片付けないから、もうあとはもう親はちょっと怒鳴り散らすとまあそれがダメなんだみたいなことを書いてあるんですよ、心の社会の中に。要するに子どもは今どういうふうにあの片付けようかということを学習している最中であることもあると。だからまあすぐに何もしないからといって何も考えてないわけではないと、場合によっては何かすごく考えているあのことがあると。でそれはその本人のこの学習、これからもいろんなものを学んでいかないといけないわけだけれども、その学習のための学習能力ということを今発揮するっていうか育もうとしている時だと。でそれをまた上からそのただ何もしないからって言って目に見えているところだけを見てあの叱ってしまってはダメなんだというようなことが書いてあった。ああそうかと思ってね。まあ、例えば何かこちらが助言、まあ、私の仕事上で言えば何か助言をしてすぐに何かこうあの返ってこない、返事が返ってこなかったり、何かこう無言であった場合には、まあ、何か抵抗してるっていうこともあるでしょうけど、それについて何か考えてるということももちろんあるなと。ですからその催促するようなことは、まあ、例えばどうですかみたいなことはあまり言わない方がいいなとかって後々思うようになったんですけどね。で、まあ、そういう例からその学習のための学習能力という言葉をすごくやっぱ印象に残ってるんですね。でそれはもちろん私自身の仕事にも随分本当にあの、まあ、ある種何かこうね、まあ、そのアシストする上でのそのやり方の中にあの随分やっぱり何かこう影響を受けたあの一つ学びを得たものだなというふうに思うんですね。まあ、あのミンスキーはそういった意味では、まあ、たくさん本を読んだわけではなくて本当に心の社会だけなんですけれども、非常に個人的には親しみを感じてて、まあ、時々、まあ、仕事上でも話題にしたりとかするんですけど、でその本を読んだのが、まあ、あの仕事で出会った研究所の皆さんと出会ったのが1996年の12月で、まあ、そんなこんなでその本を読むようになったのは翌年の春頃だったと思うんですけど、で読み終えてしばらくしたぐらいにですね、日経新聞に、まあ、一言一人ごとの第一クルーの中でも少しお話ししたと思うんですけど、あの日経にですね、そのロボットに関する大きな国際シンポジウムが開催されると。でそれはもうそうそうと世界各地から、まあ、その理系から文系、アナログからデジタル の世界のもうそうそうたる人たちが参加する。でそのメンバーの中にですね、またミンスキーの名前があったんですよね。でなんとまたその中に松本源の名前もあったんですね。ああ、まあ、これは行かなければと思って、まあ、当時はネットで申し込みではなくてはがきだったんですね。一般の人も参加できるということで、で早速書いて送ったら、なんと OK ということで返信が来ましてね、受講書表が、うわーと思って、それだけのために行ったんです。まあこの時の資料なんかはホームページにもアップしてあるんですけれども、いやー本当に今多分ああいう風なシンポジウムはないんじゃないでしょうかね。とにかくそれだけのために東京に行きました。一泊して、まあ、2日間のシンポジウム、国際フォーラムであったんですけど、で松本で会場が広くって、とにかく参加者もゲストもすごくたくさんのもんですから、同じその聴衆の中のフロアのところにゲストの人たちもいるんですよね。で自分の出番じゃない時はそのあたりをこううろうろされてて、で遠目に松本源が見えましてね、声かけようかなと思ったんですけど声かけなかったんです。それなぜかというと、実はその本読んだ時に手紙を出してるんですよ。でもそれ返信来なかったんですね。あ、もうこれはまあそういうのはあまりもう好まない方なんだろうなと思って、で会場での様子もね、なんとなくやっぱちょっとこう人を寄せつけない感じがしましてね、本当にもう10メートルもなかったですけどね、躊躇しましたけど結局やめました。で一方ミンスキーもまた人も面白い方ですね。とにかくご自身のプレゼンの時ももう舞台を、まあ、パワーポイントなんかも使わないんですよね。でパワーポイントなんかは使わなくってオブジェクトのあれちょっとこう自分の書いたやつ写すぐらいで、でも舞台、広い舞台を行ったり来たりしましてね、で自分の番が済んで、で終わって会場に降りていて、そしたら会場はまたうろうろされてるんですよね。で、すぐそばを通られましてね、ミンスキーが、あ、これはと思って、もう英語はほとんどできませんけれども、でも声かけましたね、さすがにミンスキーには。そしたらね、気さくに一応応じてくれるんですよね。で実はそのあなたの本を読んだと、で誰々さんで、あなたの元で少し学んだ誰々さんに教えてもらってって言った、ほーって言ったら多分覚えてないと思うんですけど、おーとかって言って、本当に感動しましたって言って、こう一言二言を言って、で別れたっていうか、ありがとうございましたってこう言ったんですけど、いやー本当にまさかこういう展開になるとは思わなかったなというふうに思いました。まあシンポジウムにそのリアルにその場に参加できたのは本当に良かったなと思うんですね。総合司会は立花隆さんでした、まあ、そのことは多分ちょっと一人ごとの大塾夜でちょっとお話ししましたけれども、ちょっと見方は立花さんには変わりましたけど、まあ、そのシンポジウム自体は本当にいい機会だったなというふうに思います。もちろん無料ですからね、参加、まあ、東京行く、まあ、それはあれでしたけれども、それだけ行って意味のある本当にシンポジウム、まあ歴史、まあ、ある種の歴史的な場面場ではなかったかなと思いますね。今から考えた、今はまあ AI が、まあ、そのシンポジウムの中ではそのロボットの倫理的な話も随分してましたから、ですから、まあ、今本当にその確率が問われている時なわけですから、本当にまあ今から23年前ですね、まあ、もうそれぐらいになると本当にいろんな新しい技術も世の中に出てくるんだなと改めて思いますよね。まあ、インターネットも1995年、まあ、日本におけるインターネットがね、まあ、2025年にはある程度広まって、2015年にはもう人工知能の次の時代というふうになってますから、まあ、20年ぐらい経つと一つも一つの成就することになるのかなと思いますけど、まあ、いずれにしろ、まあ、そういうふうに仕事で出会ったその研究所のお二方に まあ、その新しい地の世界を開いていただいて、もうそこまで来るとあとは今度自分でもうこうつなげていくと言いますかね。ですから、まあ、1996年から本当に、まあ、松本源自分で一つこう何かパッと掴んだものをでそれをこう人に話することによってでそういうものをにこう理解のある方がそれだったらというふうなことでまたこう言っていただいて、でその次また自分自身がなんかその感想を言ってまた今度言っていただいて 1、2、3回の往復、まあ、そこまで来るとこう自分でこう開くことができるといいますかいうふうなことになるなということは、まあ、後々分かったこと気づいたことと、でですからそこから1998年1999年、まあ、2、3年ぐらいの間に随分その系統の、まあ、本を読むことになって、まあ、人に対する理解というものを、まあ、自分なりに深めることができたのはその後の、まあ、パーソナルアシスタントとしての仕事のやり方、まあ、私自身のまあ、流儀というものに一つ大きく本当に恵みを与えてもらった、まあ、寄与したというかいうことになったなというふうに思います。ですから、まあ、こういう過程になったのは、まあ、やっぱりちょっとこう何かその話せる人にやっぱ話してみると何かまたこうフィードバックがあるということがありますよね。今はあまり人を自分の思ってることとかなんかそういうことをあまり人に話さないくなってますけれども、やっぱり何かちょっと吐露してみるというふうなことが思いがけないフィードバックがあって、それが何かちょっと新しい世界への、まあ、扉になるというふうなことは、まあ、地の世界だけではなくって言えるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、そんなこんな研究所の皆さんで、まあ、実はちょっと事件がありましてねそのこのお仕事のお付き合いの中に、まあ、それはちょっとまた次回ということで、まずは今日はこれで終わりたいと思います。ちょっと長くなったでしょうか。時刻は午前8時30分になるところです。今日は以上です。